大胆な信仰の歩みをなしていきなさい。私の言葉に立ち、聞かず、私の御心を全うしていきなさい。
この世界中で、困難が許される中で、感謝とともに、備えるべき事柄があると主が言われます。
不安と恐れに惑わされることなく、私の御心を捉え、そこにしっかりと立ち進んでいきなさい。
特にこの時が良くても悪くても福音を述べ伝えよという神の言葉に立って、宣教の働きにおけるこのインターネット、またはこの今後状況が落ち着いた際にすぐ出ることができるように備えておきなさいと主が言われます。
世界において大きな事柄が起こり始めていることを覚えなさい。それは暗い事柄で現れてきますが、しかしその後ろに輝く光があると知らされます。
またこの時という事柄に、この注目しておく必要があると主が言われます。この主が語られていたこの東ヨーロッパを、旧東ヨーロッパをポイントに、また西ヨーロッパへと働きが進むという、このことが今この時この動き始めているということには、神の計画のこの時のポイントがあると思います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
King for my good, God is working for my good, yes he really is. God is working for my good, God is working for my good, yes he really is.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。何か人のいない大晦日の集会みたいな感じですけどもですね、インターネットで見ておられる方がたくさんいらっしゃると思いますので、こんばんは、おはようございます、こんにちは、聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。イザヤ書の55章11節ですね、スクリーンに出てると思うんですが読みます。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。これはですね、神の言葉の絶対性を言ってるんですね。で、神が語られたことは、神の言われた言葉っていうのは必ずそうなりますよ、そしてね、虚しく消えることはありませんよっていうことをこの中で言ってるわけですね。ですから神の言葉っていうのがですね、すべての土台ですね。聖書に書いてありますね。それは何かっていうと、すべてのものが変わったとしても、神の言葉は変わらないと。こういうふうに出てるわけですね。それで、今、コロナ騒ぎで大変なことになっております。すごい死者が出てるところもありますし、日本もこれから危ないんじゃないかっていうね、そういうような予想をされている方々も多いわけですよね。で、その中で一つ重要なのは、私たちは祈りという特別な種の恵みを与えられています。で、この恵みを用いていくっていうことは重要です。で、どうぞ皆さんと家族とか教会のためにお祈りください。それとともにですね、日本のためにお祈りください。で、たくさんの祈りの課題がね、答えが出てくるっていうことをね、見ると思います。で、この祈りを通しての神様の技って何ですね、非常に重要であるということを覚えておいてください。それとともにですね、私たちは愛されてるんですね、クリスチャンっていうのはですね。もちろん誰でも愛されてるんですが、罪があるので十字架を信じた ものにその愛が現れてくるわけですね。ですからまだ十字架を信じてない方で、これを見ている方はね、信じられることをお勧めします。でその中で何が起こってくるかというとですね、私たちほど愛されているものはいない、この特別な祝福が現れてくるわけですね。で皆さんはですね、神の最愛のものです。私もね、神の最愛のものなんですね。そして神の最愛のものなんですけども、その時に神は最愛のものに何をしようとしているのかというとですね、最高を与えようとしていると。これですね、私はですね、これが嫌なんですね。何が嫌なのかというとですね、私のご飯食われること、私のものを食われちゃうことが嫌なんですね。よくいるんですよね、食べてると取っていっちゃってる人がですね。私にこやかにそういうことは受け取りますけどもですね、目はきついんですね。でもですね、子供たちができてご飯食べ始めた時にですね、私の食っていくんですよね。で面白いなと思ったのはね、腹が立たない、全然腹が立たないんですね。でかつて買って帰っていいものを与えようとしたりするでしょう。でその時にですね、まあ、愛してるのでね、それでね、最善を与えたいと願ってるっていうのは、こういうところにも出てくるなというふうに思います。それでですね、神様はね、私たちに最善を与えようと願っておられるのです。そしてその神様は力のない方ではなくて、全能な方であり、全知の方であるっていうところに大きなポイントがあるのですね。ですから皆さんはね、コロナ騒ぎで大変な風の中をこう歩んでいくわけですけども、そこに特別な助けがある、恵みがある、勝利があるということをですね、どうぞ覚えておいてください。それで神様がですね、技をなすときに言葉を通しての約束を与え、その言葉を通しての神様の技をなされます。言葉っていうのは重要なんですね。私はその中でも2つ重要な言葉があるというふうに感じています。一つはね、すべてのことを感謝しなさい。でこれは何を言ってるのかというと、まあ、良いことが起こってきますね、それを感謝するっていうのは重要ですが、悪いことも感謝しろってこう言ってるわけですね。どうして感謝するのかっていうとですね、その悪いことの後ろに神様の素晴らしい計画があって、悪いことで来るものがですね、大きく祝福に変わってくるってことを言ってるわけです。で私はね、クリスチャンになって最初そのことを知りませんでした。ところがですね、歩みの中でね、そう見えてきたんですよね。たくさんの経験を与えられて、皆さんも多くの方々はそれを体験されていると思いますね。こんな大変なことが起こっているのに、実は後に見てみますと大きな祝福のもとになっていったりなんかするんですね。で神様はですね、感謝せろっていうことを言っております。でどうぞ、なんだっけ、コロナ熱、感謝していただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、神を愛する者のためには全てのことを働かせて益としてくださると、こういうふうにも語ってるんですね。神を愛する者っていうのはですね、神を信じ従う者ですね。で それが全てのものを働かせて益としてくださるっていうのは何かっていうと、いろんな問題とか困難が起こってきますが、それをですね、私たち神様を愛する者のためには益としてくださっちゃうと、そういうことを言ってるわけですね。そうなりますとですね、今起こり始めている事柄は、この後ろに神様の素晴らしい祝福があり、益とするというふうに聖書では述べてるんですね。でどうぞそれを信じてください。それを信じてください。なぜ信じるのかというと、神の言葉はですね、そのように成就してくるからですね。具体的にその現れを神様が表されます。私がカリスマの働きに立った時にですね、もうソース缶みたいな形でしたね。私は全ての道をね、失ったというふうに感じました。 まあ、ただカリスマは真理だからね、失ったとしても神様に従っていこうと、こういうふうに思ったんですね。そして私の心のイメージとしてはですね、真っ暗闇の嵐の海にね、一人で小舟で出航するようなね、沖に向かっていくような、そういうような感じだったんですね。そして私思ったんですね、ああこれはね大変なことが起こってくるんだろうなと。しかしイエス様は私のために十字架にかかってくださったから、それから考えれば楽なことだと、こういうふうに覚悟を決めてね出てったんですね。でその時にね、不安だったんですが、二つのことが私の支えだったんですね。一つは何かっていうとですね、マーリン・キャドダーシーのね、感謝の本が出てたんですね。でよく分かんなかったんですけど、その本で感動してね、すべてを感謝してたんだ。でその教えが実に素晴らしい教えっていうのは年々分かってきてね、実は宝をその時見てたんだっていうのが分かりましたね。それとともにですね、ロバート・ユインシーの作られた大いなる主って歌さ、流行ってたんですね。で私はね、その大いなる主って歌を歌いながら、そしてですね、マーリンさんの本を見ながらですね、そしてね、孤独に、そして嵐の中に向かっていく、困難の中に向かっていくと思ったん。ところが違ったんですね。何が違ったのかっていうと、そこがですね、私の祝福の入り口になってた。でそこを取り合い抜けたときに何が起こってきたのかっていうとね、多くの祝福と恵みと栄光だったんですね。でその時にですね、私が全く予想しなかったことが次々と起こってきたんですね。この間インターネットを見てたら突然ですね、我々関係以外のマリンさんの説教が出てきちゃったんですね。その説教の一つをずっと見てて、最後に招きがあって、まあ、踊ったりなんかしてるんですけども、その時にね、面白いなと思ったんですね。なんで面白いなんかと思ったのかというとですね、みんなでね、大いなる主を歌ってるんですね。大いなる主って踊りながら歌ってるんですね。そしてですね、マーリンさんがその中心にいらっしゃるわけですね。そのマーリンさんを囲んでみんながね、舞台に上がってきてね、踊ってるわけですよね。で、この時にね、私思ったんですよ。あの時と一緒だと。あの時と一緒っていうのは、私がね、カリスマで動き始めた時にですね、真っ暗闇の中に入るような感じだったんですが、その時マーリンさんの感謝の本をしっかりと握って、そしてね、大いなる主だけを耐えるかのようにね、歌ってたんですね。具体的にですね。そしたらですね、どうなったのかというと、主に従うのは全ては益となるっていうんでしょ、全てが益となり始めたんですよね、具体的に。そしてね、なんとマーリンさんと知り合いになっちゃった。非常に親しい知り合いですね。まあ、向こうはそう言わないと思いますが、おそらく日本人では私が最も親しいんじゃないかと思うような、そういう関わりになってきたんですね。そしたらなんとね、大いなる主を作曲したロバート・ユインとお友達になっちゃった。ロバート・ユインの家に泊まって、ロバート・ユインと一緒にメキシコで奉仕をしてですね、非常に深い関わりになったんですね。でこの時にね、え、こんなことってあるのと思ったんですね。でその時にね、何が起こったか、御言葉の力、神を愛する者のためには神が全てのことを働かせて益としてくださるという神の力、これが現れてきたんですね。でこの時にですね、クリスチャン生活を送っていて全然最初は知らなかったことがあるんですね。言葉の力、神の言葉の力、言葉の恵み、祝福ですね。で送ってくる上は来るほど分かります。何かというと、神様の言われた言葉に立つ時に神様の言葉の実質が現れてくると。例えばコロナとか、こういろいろね、大変なことになっています。不安を湧き起こすような説明がね、いくらでもされています。しかし皆さんね、御言葉から見るならば、確かに大変なこともあって、悲惨なことも許されるかもしれませんが、皆さんね、 コロナの後ろに神様の素晴らしい計画があるということを 見ることができます。またコロナでいろんな問題に出会うかもしれませんが、すべては益となる、すべては益となると書いてあり、実際的にそのすべては益となるというような、そういうような働きをね、私たちは見ることになります。ですから何を通して見るのかっていうと、皆さん不安を通して世界を見ないでください。神の愛を通して見るのです。じゃあ神の愛を通して見るっていうのはどういうことかっていうと、神の言葉、神の言葉に信頼し、神の言葉に立ってそれを見るときに見えてくることがあるんですね。何が見えてくるのか、控えです。だからコロナ問題なんてね、大変世界が滅びるかのような感じですけども、滅びません。もちろんそう思っている人はそう多くはないかもしれませんが、ね、しかしね、その後ろからね、神の素晴らしい光が差しかかっていて、それが具体的に現れてきます。で、皆さんはですね、コロナ騒ぎで経済の問題とかいろんな問題が国々に起こってくるでしょう。それに巻き込まれると思います。そして皆さんは見捨てられるかというと、見捨てられないのです。なぜそうなのかというと、神がいらっしゃるのです。神がいらっしゃるのです。神がいらっしゃるのです。で、気をつけないといけないんですね。見捨てられる人の特徴ってのはですね、それは何かというと、見捨てられたと思い込んだ人、神の言葉は成就しないと思い込んだ人、つまり信じてるんだけど不信仰になっちゃった人、これはですね、神の恵みをね、見失っちゃうってことがあります。だから気をつけてください。しつこくしつこくしつこく神のところに行ってください。神の愛は変わりませんし、神の言葉は変わらないのです。そしてね、それがね、成就してくると、皆さんにも何度か述べましたけどもですね、一つ思ったことがあるんですね。私、祈りの本を書きましたし、それから聞き従うっていう本も書いたんですけども、その中でね、10年経っても20年経っても成就しなかった、そういう約束があるんですね。で、その時私はね、こう思ったんですね。何と思ったのかっていうとですね、これはちょっと間違えちゃったかな、思い違いをしちゃったかな、こういうふうに思ったんですね。ところがね、それがね、20年経ち30年経つ中でね、次々と成就してきたんです。と思うようなことがね。で、その中で何が表されているかというと、神の言葉は真実、でまた言葉を通して表された神の祝福がね、豊かに表されてくるということをね、見てきました。で、SARS じゃなくて、なんだっけ、コロナね、近くで見ると大変ですけどね、だんだんだんだん、長い尺で見てみますとね、さらにその祝福と、その裏にある神様の技が現れてくるので、どうぞ覚えておいてください。で、皆さんがいろんな困難に遭うときに、すでに勝利を取ってます。聖書ではそれを言ってるんですね。どこに勝利があるか、神に勝利があるんですね。そしてね、神の言葉に勝利があります。じゃあ立っていただいてですね、今日は由美野さんがいませんのでですね、コロナ騒ぎにおいて神の勝利が現れることをね、称えたいと思います。で、心から神様に称えてください。じゃあ間違いなく、久保田君言ってください。神の勝利を称えね。
神様の勝利を称えます。神様が勝利を称えたことを感謝します。
いろいろな問題が起こるかもしれませんが、それを超えて神様の技が起こります。神様を賛美したいと思います。どうぞお座りください。それで、東ヨーロッパの動きにちょっと変化が起こってきてます。それはポーランドの牧師の方がですね、予言のビデオかなんか作ってもらって、一章ごとに私が10分間ぐらいコメントをして、それをいろいろポーランドとかチェコに使いたいっておっしゃってきたんですね。まあ、見心かなと思うので、それを出すことにします。で、そのためにお祈りください。で、東ヨーロッパにおいてね、予言の働きが広がるっていう、この一つの現れがそこで起こってきているかなと、こういうふうに思います。それとともにですね、ドイツで翻訳を始めようとしてるんですね。で、翻訳の専門家がやってくださってるんですが、なんか翻訳の本がいろいろあるんですって。 だそのうちの一冊ということで翻訳を始めてくださるということなんですが、連絡が入りました。なんか本を読んでくださったんですね。で、主がね、特別に導いてるっていう、そう感情を持たれて、それを一番最初にね、優先してくださるということで、非常に喜んでます。神様に感謝したいと。こういうふうに思います。で、初め西ヨーロッパから入って、東ヨーロッパに入っていくっていう、神様のですね、言葉が成就してきてるなっていうことをね、感じますので、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。で、神様の技は進んでるんですね。で、コロナ問題においてはですね、主が勝利を与えてくださるので、主にあって対応してください。同時にその後、神様がなされる大きなことがあるので、それを、ね、期待しつつ見ていっていただきたいと。こういうふうに思います。それで、白馬のやつがあるので、それをちょっと見たいと。こういうふうに思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので、関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。 イン白馬。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン。キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能整理受けてか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。最近
の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
それで、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛してくれます。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されている、で、ここがそのまま信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子どもたちと共に、これは本当に素晴らしい神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して、神様が私たちを愛されているんだなと強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技が起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。 7月28日から、コロナの影響で日程が良い日程になっちゃったんですね。普通ちょっと高い時だったんですが、高くなくてやってくださるということでね、そこに入りました。ただコロナの影響があるのでやれるかどうかっていうことですよね。ですからどうぞやれるように皆さんお祈りくださいますようにお願いいたします。そしてね、やれるなら非常に特別な集会になります。それはね、コロナなどを通してね、再臨がまさに近づいてきてるっていうことをはっきりと神様が表したその時代で、それでリバイバルの働きもねより強く動き始めているその時代でですね、特別な例の祝福が、ね、そこにあるというふうに感じるんですね。ですからもしやるのならば、ぜひ皆さんね、いろいろ集まっていただきたいとこういうふうに思います。そしてですね、時代は変わってきているので、私たちの思いを一新してね、対応なしていくということをね、非常に強く思います。私はですね、変わったと思ったのはですね、東日本大震災の時ね、非常に厳しいことが起こりましたよね。そして今までとは違う時代に入ったということを思いましたし、その後ですね、トルコに私が飛行場に行った時にね、クーデターが持ちになりましたね。それまさに生きるか死ぬかっていう状況だったんですね。今も大変な状況ですけども、その時はもっと厳しい状況ですね。それで時代が変わったっていうことを感じましたし、今のこのコロナ騒ぎにおいてもね、まさにそれが現れてきてるっていうことを感じるんですね。ですから、もう時代は変わったっていうことをはっきりとね、認識しつつ歩み出すっていう時にね、来てるなというふうにこう感じるんですね。もしやればそれが一つポイントの集会になりますのでね、どうぞ皆さんそのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。それとともにですね、オンライン礼拝してるのはいいんですけど、いろんな部門の献金がね、ちょっと届かなくなってきてるんですね。ですからどうぞ皆さんお祈りください。今この神様の働きを進める時でね、いろんな必要があるということをね、覚えておいてください。で、経済的な必要っていうのはですね、こちらから見るとマイナスに見えるんですが、しかしこれはですね、大きなプラスとなります。一つは何かというと、霊的に祝福される。私がですね、最初の教会に行った時にね、街道建設をしてたんですね。それで、どんどん献金させられるんですね。一日この献金があって、その後街道建設のための献金とかなんか言われてですね、すごかったんですね。お金貯めながら献金したりなんかした人もいました。で、我々はね、もうボンボン文句言ってたんですね。ところがね、その時の人たちが、中川さんとか野口君とか日本のキリスト教会のポイントになってるんですよね。で、私もね、すごいそれでね、霊的な祝福を受けました。一つはね、霊的な祝福を受けると。それとともにですね、献金しますとですね、神様の、経済的な祝福を受けると。実はね、今日ちょっとあったの。それは何かというとですね、ちょ、医療費がかかってちょっと大変かなっていうふうにこう感じてたんですね。そしたらね、その病院行った帰りにお釣りにね、5000円があったんですね。で、私はね、気にしまいと思ったんですが、こう言われたんですね、献金しなさいって。で、まあ1万円はよく言われるんですよ。5000円なんてめったに言われない。まあでも献金しなさいって言われるので無視してたんですけど、だこれはもう言われるからしょうがないなと思って、献金する場合は霊的な祝福となんか特別な神の御心があるんだなと思ってですね、献金したんですね。もう大体分かってきましたよね。そしたらですね、今日ね、5万円の献金があった。で、その時にね、しょっちゅうなんですよね、捧げる時にね、来る。これが一つ大きなポイントですね。で、神の国と義とを第一にするときに何が来るかというとね、祝福が来ると。だから皆さんはね、この時に神様に仕えるということをさらに強めるとともに、献金においてもね、導かれるポイントをね、出しておくっていうのは 重要なこう意味合いがあるということを覚えておいてください。またそれを通してね、大きく道が開かれたり、技がなされたりするっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。一分動画があるかな？はい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから観難時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと、観難時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。
7つの教会っていうのはね、各時代の教会を表すっていう説もありますが、それは正しくありません。さっきも言ったように再臨のところを 見ますとね、そうでないということが明確に表れていくんですね。その中で一番のポイントになっているのはフィラデルフィアの教会です。ですから、全ての教会はね、フィラデルフィアを目指すべきであると、こういうふうに感じるんですね。そしてですね、フィラデルフィアの教会の特徴は、景況とか何かにおいて特別なことが一つあるだろうと思われるというのが一つなんですが、もう一つはですね、言葉を守ったって書いてあるんですね。それはどうしてフィラデルフィアになったのかというと、言葉を守ったからと。言葉を守ったっていう表現を使うときにですね、立法的に感じるんですね。でもね、言葉を守ったって意味はですね、言葉を信頼した、言葉を中心にしたということになります。そうするとね、ちょっと意味が違ってくるんですね。だから私たちはですね、言葉、これが一つ大きなポイントであるということね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで井上先生がね、亡くなる前にもうよく言ってたんですね。なんか説教は不思議さんがね、そこ行ってて思ったって言ってたんですね。キリスト教会っていうのは毎週同じ説教するのかなと思ったって。だから同じ説教だったんですよね。でもね、常に言ってたのはお言葉信仰、お言葉信仰。何人かのね、有力な器を通しても聞いたんですね。私ね、よくわからなかったんですね。しかしね、言葉っていうのは重要であるっていうことを思います。それとともにね、教会。一つ分かってきたのはですね、皆さんの霊的な祝福も、働きもそうですが、教会とともにあるっていうことです。具体的にね。で、いろんな器を見たときにね、優秀な器っていうのはいっぱいいるんですね。それは身をむざまない器っていうのは優秀であってもたくさん出てくるんですね。 その時一つ分かることがあるのはですね、教会がしっかりしてない。で、どうしてそういうのかというとね、聖書では私たちは個人として神の子供であり、教会の一部として神の子供なのですね。この二つの立場を持っているんですね。で、それが大きなポイントになっているということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、教会が祝福のポイントであるというふうに思っておいてください。それで、教会は祝福のポイントであるということを考えるときにですね、例えば、私の前にちょっと有名になった人結構いるんですね。なんかそういう関わりのあるところにいたみたいでですね。そうしたときにね、優秀なんですけど、有名になったような人たちはね。でもね、教会を中心にしてた。見てて。だから教会が大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。それで私がですね、福音派の教会にいて、万町にいて、そしてこちらに移ってきたわけですけども、その時にですね、私の奉仕っていうのはね、私のものだと最初思ってたんですね。ところがね、違うってことはよく分かってきました。最初の福音派の教会にいた時にですね、私の奉仕はね、その福音派の与えられた飯の奉仕だったんです。キャンパスクルセドとかね、こういうことですね。で、私はですね、キャンパスクルセドとかなんかっていうのは中心的に働きました。その時に私思ったんですね、私の実力だと。でもね、そこから外れた時にね、一気に用いられなくなったんですね。どうしてって。私の実は成長してるはずなのに、こうなるんだって。で、私ね、知らなかったんだ、教会ってこと。で、もし、私がですね、例えばその福音派の教会にいたならば、私は今カリスマではないでしょう。で、そちらの教会の飯をやってるでしょうけども、今見ているようなことはないのです。で、次にママジ行ったんですね。カリスマの教会でしたね。癒しを行ってましたね。ところが予言とかね、海外選挙はあんましやってなかった。それはそういう飯ではなかったのです。だからもし私がですね、ママジ行ってたら、海外選挙をしてなかったと思いますね。それとともにですね、まあ、癒しの本は書いたかもしれませんけども、もちろん癒しの本というのは、荒井先生という素晴らしい先生がいるのでね、あんまし売れなかったでしょうけどもですね、違う方針になったということに気がつきます。で、その時にですね、私たちの働きっていうのは、私たち個人に現れるんだけど、教会の一部としての個人に現れてくるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。だから皆さんね、教会ってすごい重要なんです。で、私はね、重要だなと思ったのは、何が重要なのかっていうとですね、引っ込み思案でね、言葉も喋れなかったし、大体いろんなところで選ばれるってことは私なかったんですね。一度だけ小学校の、時にですね、学年のですね、新聞の委員長を選ぶ選挙があって、6人出て、そしてビリではなくてよかったんですよ。5位で落選だったんですね。具体的にね、まあ、そういうような感じだったんですね。ところがね、最初の教会に行って、私牧師の方がね、いろいろ配慮してくださってね、祈祷会の説教とかね、洗礼1ヶ月で始めましたから、聞いてる人はみんな私より信仰が古い人ばっかとか、いろんな役割を与えられて、キャンプスクールの中心的な方に役割も与えられてるんですね。そんな中でどうなってきたのかというとね、教会で開かれてきたんです、いろんなものが。具体的に。だから、教会っていうのは重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。そして、予言でこう言われたときに、こう言われたんですね。ロバート・ユイン・キスト団に所属することになるってことを言われたんですね。で、ここのポイントはですね、使徒団の中で教会観がしっかりしている教会である。で、確かにそうだったんですね。その教会が一つ大きなポイントであるということをね、どうぞ皆さん見といていただきたいと思います。例えば私に、例えば予言の飯があるのではなくて教会にあるので、私が外れたらね、そこから外れていくでしょう。具体的にね、 それは見ればわかりますね。それが一つの大きなポイントです。そしてその中のポイントとなっているのがフィラデルフィアの教会。そしてね、そのフィラデルフィアの教会のポイントになっているのが言葉なんです。で、言葉っていうのは重要な意味合いがあるっていうことをね、覚えておいてください。そしてね、言葉っていうのはですね、聖書的に言うと二通りに考えられるんですね。それは何かって言いますと、旧約時代とね、新約時代ってのがあるからです。で、旧約時代においても言葉が中心でした。まあ、イザヤ書に書いてありますね。で、新約時代においても言葉が中心なんですね。ところがね、その言葉の意味合いが違うんですね。それはどう違うのかというと、新約時代の言葉っていうのはですね、律法です。言葉が与えられて、その言葉を守りなさいっていうのは言葉の意味です。具体的にね、もちろん旧約時代に信仰のことは述べられていますが、ちょこちょこと。しかし律法です。新約時代は何が中心だったのかというとね、これはですね、信仰なんです。つまり旧約時代が ポイントとして言葉が与えられたときに、守るべきものとして言われてた言葉と、新約時代には信じるべきものとして言われてたと、この差があるんですね。この差は大きいんです。そして、黙示録の教会がポイントになったのは、信じるべきものとしての言葉、これが一つポイントになってるんですね。それで、先週ちょっと祈っててですね、あることがふわっと開かれたんですね。それは 何かっていうと、かつてですね、聖水問題ってのが起こったんですね。それは何かっていうと、聖水を悪霊追い出しに用いるっていうことでした。で、聖水はカトリックの神父がよくやってます。祈った水を通して悪霊追い出しに使う。まあ、ある神父に関してはね、祈った水のお風呂に悪霊ついてる人を入れて追い出したとか、そういうことをやってる、こういうことですね。それでですね、その影響もあってね、我々は一時的にそれを受け入れたんですね。具体的にね。ところがね、主の示しが来たんですね。それは 何かっていうとですね、一つは、聖書に聖水を使うことは悪霊追い出しに書いてない。具体的にね。で、聖水を使うことが妥当かどうかっていうことは、これははっきりと確認できてないので、これは妥当な可能性があったとしてもね、妥当とは断定できない。そしてね、一つの原則ができたんですね。示されたんですね。聖書に書いてないことはやらない。で、まあ、それでね、聖書の問題がちょっと閉じたんですけども、それで我々は聖書を使わないということになったんですが、しかしですね、この聖書の言葉から見るとね、聖水は使わないってことは明確なのです。なぜ明確なのかっていうと、聖水はね、旧約時代のものなんです。だから立法に関する言葉なんです。そしてね、旧約時代の教えっていうのはですね、実は新約時代に完全な教えになってますから、そのね、前段階なのです。そしてね、何がポイントなのかっていうとね、新約時代の教えがポイントなんです。で、聖水はですね、清めに用いられました。でも、清めに旧約時代何が用いられたのかというとね、動物の血です。それで、それに準ずるものとして使われているんですね。しかし、新約時代は何が中心かというと、動物の血じゃないんです。イエス・キリストの十字架によって完全に贖いは完全しているんですね。で、その時にですね、動物の血をね、生贄に使ったからといってね、清めのこの力があるって言って、ね、使いますか、皆さん。違うのです。 もうイエス・キリストの十字架しかないのです。これが中心だからね。でそれから見てみますとね、一つ分かるんですね。新約時代に関して悪霊を追い出しっていうのはね、信仰の技なんです。祈るとか断食するとか皆によって追い出すとか、つまり信仰の働きとして神様がそれを導いているのです。でそうなりますとね、何かっていうと聖水っていうのはですね、実に悪霊追い出しに関してはね、妥当ではないってことなんですね。つまり我々が聖水を使わなかった理由はですね、聖書で確認できなかったからっていうことなんですが、同時に新約と旧約の教えから考えてみますとね、それは妥当ではないっていうことが出てくる、具体的にね。でこの時に神の言葉っていうのは重要なポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えてください。そしてですね、言葉、これが、フィラデルフィアのポイントです。で言葉の何をするのかっていうとですね、信頼する、信頼するですね。先日祈っていてですね、ちょっと悔い改めたんですね。何を悔い改めたかっていうとですね、ちょっと見方が間違ってたなと。見方がね、ちょっと暗いのですね。それはね、何かというとね、起こる問題とか悪い可能性とか困難さの度合いとか、それを中心に考えている。そして神の助けがないかなと、こういうように考えると。で私ね、言われたんですね、主に。あなたはね、見方が間違ってると。中心をね、問題にしてると。不安にしてると。恐れにしてると。しかしね、それは信仰の対応が不十分であることを示していると。じゃあ信仰の対応は何が中心なのかっていうと、言葉。言葉を中心にして見ていかないと、あなたの信仰の成長はないって言われた。でね、悔やためたんですね。問題とか困難とか恐れを中心にちょっと見てたことをね、悔やためて、言葉を中心に見ることにします。まあマリンさんによればね、そういう事柄は一つ訓練が必要であって、英語が何回も練習してできるように何回もやり直さないといけないっていうふうに示唆されているように思いますけどもですね、言葉。そしてですね、言葉を見るときに何がポイントになるかっていうと、いくらでも言葉はあるわけですよね。100も200も。特に中心的なポイントとなる言葉っていうのは重要なポイントです。それは私は2つあると思ってます。1つはですね、聞き従い、祈り聞き従うと。もう一つはね、何があったのかって言いますとですね、感謝する。これが一つ大きなポイントなんですね。そうなりますとね、見方が変わってくるんです。例えばコロナ熱に関して言いますと、大変なことが起こりそうですよね。もう何万も日本人が死んじゃうかもしれない。経済はどうなんだ、私たちの生活はどうなんだ、困難はどうなんだ、ということになっちゃいますよね。でもそれはですね、信仰的な見方から言えば妥当ではないのです。妥当なのは何かっていうとですね、神の言葉。書いてあるんですね、いろいろね。例えば第一ヨハネに勝利を取ったとか、あるいは全ては益となるとか、感謝しなさいね、問題の後ろに神の計画があるとか、それが出てくるんですね。で、その時にですね、恐れとか恐怖とか不安を中心にしている時にですね、私たちは振り回されます。信仰のしっかりとした立場に立てないことなの。で、しっかりした立場に立てないとどうなるかっていうと、皆さんね、神の技を見ない。神の働きを見ない。神の言葉を中心に考えるということは、 重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、例えばコロナにおいてもですね、すべては益となるという言葉を中心に見るのと、何万も死ぬ可能性があるっていう、そして経済的にも大変なことになっていろんな問題に巻かれるっていう可能性があるっていうのを中心に見るのと、実はね、違うんです。どうして違うのかっていうとね、信仰の立ち方が違ってくるんです。信仰の立ち方が違うとですね、主の助けの現れも、ね、大きく変わってきます。で、私はですね、クリスチャン生活を行いながら一つ分かったことがあったんですね。大体ね、不安とか問題を中心に考えますからね、大変なことが起こるぞと、いろいろ苦労するぞ、十字架を負うぞと、苦しい目に遭うぞ、そして困難に遭うぞと、しかし神様がいるから何とか守られるだろうと、そしてイエス様が私の代わりに十字架にかかってくださって犠牲を払って苦しんでくださったんだから私も苦しもうって、そういう感じできたんですね。ところがね、私が見たのは祝福だったんです。それなりの困難とか問題があったんですが、祝福だったんですね。だってマーリンさんとお友達になっちゃうんだからですね、具体的にですね。で、ロバート・インチ泊まるんだから、で、ロバート・インとメキシコで一緒に説教するんだから、考えられない形ですよね。で、私がですね、決心したときに、もうこれから人生は大変だな、困難の中に行くから決心したときにですね、私は思ったんですね。これで道は閉じた。まあ、でも、神様がいるからいいっていうふうに思ったんですね。ですから牧師になったり、いろんな調教派の話題に至ったりすることもないだろうと、こういうふうに感じたんですね。そしてね、福音派の教会からママ氏に行ったんですね。そしたらママ氏に最初に展開を要請した人が断られちゃった。それでね、当然私も断られるだろうと思って生きどころを失っちゃったんですね。これは一体どうなるかなと、こういうふうに思ったんですね。それで申請しなかったんです、ママ氏に。理由は簡単です。断られるだろうと思ったんですね。そしたらね、申請しなかったことがね、問題になっていて、なぜ入会してこないんだっていう、なんか人生は不思議ですね。それでね、新学生として入ることになったんです。で、その時にちょうどね、副牧師がいなくなる時だったんですね。それでね、ママ氏は2つの特徴があって、ママ氏から出ない奉仕者っていうのはあんまり有用に用いられないんです。私、ママ氏出身の奉仕者じゃないから有用に用いられないと、これが一つあったんですね。そしてね、常に奉仕者がたくさんいたんです。だから働きの場もないと。ところがね、私の時だけね、誰もいなくなっちゃった。副奉仕がいなくなっちゃったから、他教会出身にもかかわらず、私がね、副牧師的な役割を果たして、そのまま副牧師になっちゃった。そしたらですね、うちの母親が言うんですね、あなたうまいことやるわね。全然ね、関係ない教会から来たのに、副牧師になっちゃった。そういうような感じですね。そしたらね、OSCC のね、伝道スタッフにはなるわ。あとね、学生伝道団体から呼ばれるわ。全く違うことが起こってきたんですね。その時何が起こってきたかっていうとね、神の言葉の成就。神の言葉の現れでた。私が考えた不安とか問題は起こってきませんでした。神の言葉が一つ大きなポイントだったんですね。その中で、これはやりにくいところなんですね。それは何がやりにくいのかというと、こっちを見て、こっちを見てやるんですが、こっちを見ると数人いるんですけど、こっち見ると誰もいない。 やっぱりあのメッセージのリズムの時にこう思いますね。何か寝ている人がいないとリズムが取れない。だからそういうような感じですよね。でね、神の言葉が成就してきた。でその時にもう一度繰り返しますが、良かったのはね、感謝っていうのは後に知ったので、感謝をし始めて、問題とかこんなに起きる神の働きを見たんですが、当初ね、私、聞き従いのことは知ってたので、それを全うしてきましたね。と、益になってきたんですよ、いろんなことが。具体的にね、益になってきたんですね。で、動きが始まったのですね。ですから私はね、こう考えています。信仰の歩みをするときに、感謝と、そして神に従う、祈り聞き従う。御言葉で言うとね、神を愛する者のためには、神は全てのことを働かせ、益にしてくださると、全てのことを感謝。で、この二つをしっかりと対応するならば、ほとんどの問題に関してですね、主の勝利を見ることができる。ってことをね、覚えたんですね。で、次々と意外な逆転がね、起こってきました。具体的にね。で、皆さんにも言いましたけどもですね、私は、ね、コロナじゃないんですよ。あと、誰もいないしね。文学やってたんです。で短歌やってたんですね。ですから今、俳句の番組あって人気ありますよね。最初見ててね、下手だなと思ってたんですけど、しかし最近上手くなってね、すごいなと思ってますね。で私ね、歌人になろうとしたんだ。でもね、絶望してやめました。理由は何かというと、歌人になっちゃったら、ご飯食っていけない。有名になってもね、有名になれるような実力ではありませんでしたけども。それね、死に入ったんですね。で、それもすぐやめました。理由は同じです。何かっていうと、死だと食っていけない。金に頭角を現したとしても、これはダメだと。それでね、小説に入ったんです。で、書きながらね、こう、あるとこう思いました。何と思ったのかっていうとですね、これ売れなければ、何の役にも立ってないなと。で、私は思ったんですね。何かっていうと、今私がやってきたことは、私が小説家として売れない限り、無駄。何の役にも立ってない。人生にとってマイナスになるような事柄だなと。私は思ったのですね。具体的にね。そしてですね、イエス様を信じて、クリスチャンになった時に、文学を捨てるように神様に言われたので、捨てました。理由は簡単です。何かというと、文学の主題とキリスト教はぶつかるんです。で私が文学やってたら、神様をより知るってことはできないんです。だからね、捨てたんですね。で、その時にですね、聞き従いっていう歩みをね、学んだんですね。聞き従いだとね、すべてのことが働いて益となるっていうことが起こってくるんですよね。それが起こり始めた。具体的にね。で、私文学やってましたから、何かっていうと、牧師になるように導かれて、牧師の歩みに入っていったんですね。そうしましたところですね、メッセージっていうのはですね、小説と一緒なんです。そうするとね、小説やってるでしょ？で、進学校で学ぶっていうのはね、序文、本論、結論っていう一番基本的な事柄なんですね。でも私やってるじゃないですか。だから、非常に有利な立場に入ってた。具体的にね。そしてね、教理の本を書くようになったんですね。で私短歌とか詩をやってたでしょ。これはね、教理の本を書くにはね、非常に重要な意味合いを持ってた。だから、訓練になってたんですね。具体的に。それとともにですね、小文字に見声がね、むやみやたらと私に原稿書いてくださいって言っ ってくるんですね。ただで、ただだけじゃなくて、原稿料こっち向き持ち、ボールペンこっち向き、主に言われたからしょうがないから書いてたんですね。そしたら本になっちゃったでしょ、いくつか。具体的にね。そうなるとね、私本書いてたから、すべてがプラスになってきた。すべてがね。で、この時に何が起こってきたのかっていうと、神に従う時にすべては益となるという、神の言葉の成就です。そしたら、本書いてるから、皆さんね、作文書くときすごい苦労したでしょ。ね。文章を書くときすごい苦労したでしょ。で、それに比べてね、訓練を受けてるんですね。だから、楽なんです。で、大川先生と新井先生からも言われました。文章が違うって言われました。でもね、文章は違わないんですね。ただ、文章は練習したんですよ、ね。そうしますとね、そこが生かされてきた。そしたらその本がね、英語に訳されて、そしてチェコ語とかポーランド語とかドイツ語に発展してきているでしょ。そしてもっと大きく、今度はロシア語にもなろうとしてますよね。大きな展開になろうとしているでしょ。そうするとね、何が起こってきたのかっていうと、神の言葉の成就なんですよ。でね、多分いろんな国々で売られちゃうと思うんですね。そうするとね、神を愛する者のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださるって、現れてきてるんです。何が起こってきたのかっていうとね、私は不安に思いました。で、私の人生どうなんだろう。人には受け入れられず、批判をされてね、カリスマの十字架の道を通って、大変な苦労をする。で、どうしてそう思ったのかっていうとね、私は不安を中心に考えたからです。問題を中心に考えたからです。困難を中心に考えたからです。出てこない、それしか。出てこないのです。で、もしね、その時の私に、将来あなたはこうなるよって私が言ったら信じないでしょう。やがてマリンさんとお友達になって、そしてですね、日本で一番マリンさんと仲がいいという、ほど、豪語するほどになったぞとかね。それから本を書くぞとかね。そういうことはないでしょう。しかしね、一つわかるんですね。何がわかるのかというと、もし、神のことを中心にしていたならば、ある程度いろんなことがわかったであろうと。そしてね、そのことが成就していくときにね、実はね、私たちの人生ってのは大きく祝福されてるってことが分かっただろうと。で、この時に注意しないといけないんですね。何を注意しないといけないかというと、ポイントは御言葉にあると。そしてね、この時にね、新約時代っていうのは信仰の時代だから、御言葉を通して私たちは神の愛を受け、祝福を受けるのです。誰にでも例外はありません。ただ、神様はいいことを教えてくださいました。何を教えてくださったのかというとですね、私、聞き従いのことを知らないときに、聞き従いを通してのね、神の技を見ませんでした。信じてないときに起こらなかったのです。ある方が言ってくださいました。TLEA は、ね、予言とかいろんな教会であるって言えんだけど、一つ言えることがあると、奇跡の教会。だから皆さんね、奇跡結構起こってるんです。どうして奇跡が起こってきたのかって言うとね、で、私たちが祈りが応えられるって知り始めて祈り始め、聞き従いの時に神の計画が現れる、すべては益となるということを知って、聞き従い始め、で感謝を始めた時にね、その技が起こってきたのです。だから皆さんの中にもたくさんの人がね、神の技を見てます。で、その時多くの方々の特徴があることに気がつきます。それはね、感謝の言葉に立ち始めた時、感謝の技が起こり始めた。で、この時にね、コロナがね、鍵じゃないんです。コロナは皆さんのね、人生を滅ぼしません。 経済的に大変なことになりますねけども、そんなの分かってるよね。大恐慌よりすごいって言ってんだけど、でも皆さんね、すでに我々は勝ってるのです。天におられる方がね、私たちを愛しね、勝利を与えてくださったんです。なんで分かるのか、御言葉、言葉で分かるのです。具体的に見えるのです。言葉で分かるのですね。で、私はあの、今ヨロヨロして大変なんですね。でコロナのことで皆さん悩んでるかもしれませんが、よくよく考えると一番危ないのは私です。65歳以上が危ないっていうわけでしょ。しかも何が起こってるのかというと、基礎疾患がある人が危ないっていうでしょ。65歳以上で基礎疾患なんてある。その上ですね、去年4回入院ですよ。4回目は4ヶ月もうほとんど入院みたいな感じですよね。そうなりますとね、コロナの良い標的なのですね、具体的にね。でもね、主は示しておられるんですね。何を示しておられるのか、アフリカに行くって。まああの退院直後チェコに行ったから、あのままアフリカ行ってもよかったんですけど、いろんな働きをしないといけないっていうことをですね、感じてるんですね。どうして？言葉を通して、言葉を通して。そしてこの時にね、言葉を信じるということが必要なんです。信じなければ皆さん、私たちは言葉に立つことはできません。信じる時に言葉に立つことができるとともにですね、神様のいろんな働きと技を見ていくということを覚えておいてください。ですから今コロナ騒ぎになってますが、しかし皆さんね、負けません。しかしね、しなっとなっちゃう人はダメだね。普通と同じような形になりますね。主の助けを見ないから。しかし主の言葉に立つならば、これは全て私のために益になる、この問題の後ろの神の栄光が表されるということですね。私たちがしっかりと掴み対応するならば、何が起こるのかというと、奇跡が起こってくると、技が起こってくると。この間ですね、世界で一番短い聖書の話やり始めたんですね。それで、まあ、最初は1ヶ月、あの、1週間に1回ずつやるつもりですのでね、見て、用いていてください。そうしますとね、2つ特徴があることに気がついたんですね。1つは何かっていうと、ジョセフィーズの椅子。あれなんとかしないとね、あれ見たらね、よっぽど変な人なんだろうなと。やっぱり、ケバしくてね。いや、たまたまあれしかなかったからもらってきたっていうだけの話なんですね。あれをどっかでね、説明しないといけないし、でも、一日一日説明するのも大変だなと思ってですね。そう思ってるんですね。それともう一つは何かっていうとですね、服装の粗末さ。これは群を抜いてるなと。こういうふうに思うんですね。具体的にね。でもね、神様の言葉が与えられてる。で、あんましアクセスは多くないですよね。まあ、批判の影響が出てるんだろうなと思いますけどもですね。そういう人の噂とかそういうことがね、マイナスになってます。でもね、主に従う者には全ては益となると書いてあります。そしてですね、いろんな教会の働きが進んでいくでしょうけども、私たちもね、働きが進んでいくということが示されているんです。その言葉、そして我々の言葉に立ち続けるのならば、何が起こるかというとですね、栄光が表されるんですね。ですから、皆さんを通しての奇跡の現れはこれからです。祝福の現れはこれから。ただし、逆のことが起こったり、がっかりさせるようなことが起こったり、皆さんの中で多分ね、もうダメだなんて思ったことが起こったりする人もいると思います。ダメじゃない。ダメだと思ったのがダメなの。全然ダメじゃない。で、私なんか見てごらんなさい。こんなヨザヨザしながら、で、夜の礼拝に来て、ですよね。どうしてそう思ってんのかっていうとね、あ、これからだと思ってるんですね。 どうしてそう思ってるのかというとね、神の言葉があると、神がいらっしゃると、神の人生ってのは皆さんね、これからです。これから素晴らしいことが起こります。問題困難は皆さんを潰すようには働いてきません。私たちが神の言葉に立つならば、神の奇跡の土台となっていくのです。今奇跡が起こるって言われましたけどもですね、奇跡が起こるのはもっとこれからです。誰に起こるのかって、私に起こります。で、今まで以上の奇跡が起こってくるでしょう。今まで序の口だから。で、皆さんに起こってきます。そして、このインターネットを見ている人たちに起こってきます。神の言葉に立つ人たち、神の愛に立つ人たち、恵みに立つ人たちを通してですね、主の技がね、豊かに表されてくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天皇様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。諦めてしまった事柄のある人がいます。しかしそこに主の言葉があります。その言葉をしっかりと見出して、その言葉に立ち続けるように展開があります。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御座を表してください。またやってることが有用なことと無駄なこととごっちゃになって、優先順位をつけずにやってる方がいらっしゃいます。これはなすべきことをしっかりと見分けて、それをポイントにやるように主は語っています。何か困難参入を恐れてしまい、非常に信仰が弱くなっている方がいらっしゃいます。困難を中心にするのではなく、言葉を中心にしていきなさい。で、言葉に立ち信仰の踏み出しをするときに、主の助けと恵みがあると主はされます。癒しの祈りをしたいと思います。共に悔い改めの時を持ちたいと思います。結構いろんなところで癒しが起こっているので、ね、期待進みといてください。天皇さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、病を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の体と精神に癒しを宣言する。頭痛の方が癒されました。感謝して受け取ってください。頭の血管がちょっと詰まっている方が癒されました。腰のところが悪い方が癒されました。足の悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の方の精神に癒しを宣言する。イエス様、お名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお座りください。